本日のメッセージの聖書箇所を拝読いたします。新約聖書ヨハネの福音書14章1節から6節。ヨハネの福音書14章1節。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか。私たちには分かりません。どうしたらその道を知ることができるのでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。心を騒がしてはなりませんと題して、松永先生に御言葉を取り継いでいただきます。
今日で9月最後の礼拝になります。皆さんも本当に早いもので、もう10月、もう10月です。私たちの教会では10月から、少し駆け足になっていく、そんなスケジュールになっているなと。おそらく私だけではなく皆さんも10月来たかと、そんなふうに思っておられるかもしれません。大掃除があって、教会バザーの準備が始まって、そしてバザーの当日があって、それが終わったと思うと今度はクリスマスの準備、なんか準備が続きますね。クリスマスの準備があって、アドベントに入って、そしてクリスマス、年末とこう迎えていきます。いずれの集いも私たちの教会にとって大切な集いであり、地域の方に本当に教会を知ってもらう、また主イエスをお伝えする良き時になればと願っています。ただこう駆け足になる時に、私たちやっぱり少し心を慌ててしまうところがあるかなと、そのようにも思っています。目の前の大切なことをついついこう見落としてしまいやすい。私たちはこの駆け足になる、そして先のことが気になる、そういう10月を迎えようとしてますけども、しかしより一回一回、私たちにとって大切なこの礼拝をいつも新しい心で主にお捧げしたいと、そのように願っています。礼拝に集うごとに主イエスの愛と、またその十字架の犠牲を思い、またその主イエスによって私たちの罪は許されていることへの感謝、主に対し主に向かい、心からの礼拝をご一緒にお捧げしていきたいと、そのように願っています。今日も私たちは心を尽くしこの礼拝を主に捧げています。今日ここで主とお会いし、主のお言葉に聞く私たちお一人お一人に、主の豊かな祝福がありますようにと祈ります。イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。これはヨハネの福音書13章1節の言葉です。13章1節に、ここに主イエスはご自分が十字架につけられて死ぬ時が来た、しかし3日目によみがえり天の父なる神の元に行く時が来たということを知っておられたと、こう記しています。主イエスは自分の死の時を知っておられ、弟子のもとから去っていく時を悟っておられた。私は想像するんですね。このイエス様のもとから 弟子のもとから私のもとからイエス様が去っていくその弟子たちの心ってのは思いってのはどんなもんだったのかな。3年半もの間多くの奇跡を目の当たりにして、そして本当にその力ある御言葉を彼らは見聞きしてきて、ただ偉大な人だけではなく本当に温かい罪人を受け入れる主イエスの姿に弟子たちはいつも心を惹かれて心を感動していたんじゃないかなって思う。そのイエス様が自分たちのもとからいなくなってしまうなんて彼らは考えられなかったと思うんです。もう一心同体けれども、主イエスはその弟子たちから離れ去る時が来た。主イエスはきっとその時弟子たちが心で抱くであろうたくさんの不安やたくさんの恐れを先にも案じてくださってこう語っておられる。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。弟子たちは主イエスが離れ去りどこかに行き自分たちの目の前から消えていなくなってしまうことを恐れました。しかし私たちからすればイエス様は見えなくて当然ですよね。私たちの中でイエス様をこの目ではっきりと見たという方おられるでしょうか。いたら後で教えてください。私たちはイエス様をこの目で見たことはありません。でも私たちも主イエスが見えなくなる、見失う時があります。私たちはみんな信じてます。イエス様は私と共におられる。イエス様の眼差しはいつも私を見ていてくださる。イエス様の体の方向っていうのはちゃんと私たちの方を向いて見て語りかけていつも本当に向いていてくださると私たちは信じてる。けれども私たちはそのイエス様を見失うことがある。主イエスのその眼差しを疑うことはないか。主イエスが共におられるということを疑うことはないか。イエス様は私の方に向いてくれてるっていうけど全然見当違いな方見てんじゃないの。私のこと本当に見ててくれてんの。イエス様は私の手を引いてくれてるって言ってるけども全然違う方向に誰かが引いてってんじゃないの。私なんて手放されてんじゃないの。イエス様のことを私たちも見失う。すると私たちも弟子たちのように不安になるし恐れる。私今日の御言葉を何度も繰り返しながら聞きながらですね、新潟からですね、白井に赴任した頃を思い出しました。私ね、毎日本当に緊張してたんです。こんなに長い1ヶ月ってあるのかって思うぐらいに1ヶ月が長かった。特に電話が鳴るたびにドキドキするわけですよ。プルルルって言うとですね、ここにかけてくる人はみんな私のことなんて知らない人が私に電話かけてくるんだって分かってるから、はい、白井聖書教会の松永です、松永さん牧師さんいますかみたいなこと言われるわけですよ。でドキドキするわけですよ。本当に初めての聖餐式、そして本当に羊飼いをこうなんていうかリードするというか一緒にやってくれてるんですけども、あ、こういうことをやるのかこういうことをやるのかって、もう初めてのことでドキドキしっぱなしで、まあ、街道返済先生これだけありますと。当時担当していた方ですね、もう今これだけ積み立てありますけど先生持って1年半ですとかって言われちゃってですね、持って1年半とかって言われて大丈夫かって思ったんですけども、1年半持ってます。でも本当にこう私大丈夫かな、教会大丈夫かなってこう思う日々が続いて、1ヶ月すると、はあ、ようやく1ヶ月という一ターンが終わった。月曜日ふうと思ったら朝の9時頃電話かかってきて、あ、すいません何々ですけども 私の父が亡くなったので来てもらえませんかとかって言われてですね、それで葬儀の話があって、あ、今度は葬儀だとドキドキドキドキしていた。本当にある意味私は自分のその白井に来た時のことを振り返ると、心騒ぎっぱなしの自分を思い返すんですね。で、今振り返ると、いや、頭では分かってるんです。イエス様は私と一緒にいてくれる、イエス様はちゃんと私を導いてくれてる、この教会のことを導いてると頭では分かってるんだけども、私の心は、信仰はその時イエス様を見失っていなかっただろうか、いや、見失ってたんじゃないか、そしてあれだけ心騒いでたんじゃないかなって思うんです。体の調子が良くない時、自分の命っていつまで長らえるのかと思う時、イエス様を見失う時、私たちの心騒ぐ。進路はどこに行けばいいんだろうか、どういう就職に就けばいいんだろうか、今の仕事これからも私は続けていいんだろうか、イエス様を見失う時、私たちの心は騒ぐ。あの弟子たちと同じように、主イエスはこう言われます。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ギリシャ語を読めるといいことがあってですね、ギリシャ語で読むとこのところ、神を信じ続けなさい、また私、主イエスを信じ続けなさいってこう記されている。私たちってクリスチャンになると、なんか悪いことがなくなっていつもハッピーハッピーだ、そんな風になるんだなんて夢を持つかもしれないけど、決してそんなことない。クリスチャンになったことで出会ってくる試練や困難ってのがあります。そしていろんな出来事に遭う中で、私たちをイエス様から、イエス様を見失わせるような出来事が起こります、あります。しかしイエス様ここで言ってるのは、何があろうとも神を信じ続けなさい、神を見つめ続けなさい、イエスを見続けなさい、信じ続けなさいとこう語っておられる。それはこの主なる神に、主イエスにこそ心騒がせることのない平安があるからだ、そこにこそ安心があるからだ、憩いがあるからだ、だから神を信じ、神にとどまれ、主イエスを信じ、主イエスにとどまれ、心騒がせる必要はないと。主イエスはこれどんなふうに弟子たちにここで語ったのかなと想像します。私は優しく安心を促すかのように語られたんではないかなと思うんです。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。安心を語るんです。イエス様は弟子たちに、永遠の命があなたに与えられる、天の御国があなた方に与えられるとこう約束しておられる。そしてここではっきりと、私の父の家には住むところがたくさんあるからってこうここで言われる。面白いのはですね、すでに弟子たちのために天の住まいがもう用意されてるよってここイエス様おっしゃってるんです。イエス様が十字架にかかって3日目によみがえって天に行って、それは大工だったイエス様が天国で大工仕事して私たちのために家を作るために行くじゃない。すでに天においてあなた方のために住まいが用意されている。だからあなた方のために場所を用意しに行くなんて私は言ったことがあるだろうかってこう言ってるわけです。私はそんなこと言ったことない、私が天に行く前にもうあなた方には確かに天の住まいがあるよってこうイエス様は安心を促す言葉を語っておられる。確かにイエス様は弟子たちの元から去っていく。でも安心しなさい弟子たち、 あなた方に約束された天の住まい、永遠の命がこれからようやく与えられるとか、これからあなた方は努力して与えられるじゃない、もうすでに天にあなた方の住まいはあるよ。だから心配しなくていい。心騒がせるな。フィリピ人への手紙を皆さんきっと思い起こすかもしれません。あの御言葉かなと。私たちの国籍は天にある。聖書は主イエスの弟子、主イエスの信じる人の本当の国籍はどこにあるか、天にあるって言ってるんです。そしてこの地上での歩みは一時のこう気流者だ、流浪の民だ、流浪の旅だと、こう聖書は私たちに教えてくれます。この地上の旅はいろいろな出来事があります。愛する人の死を悲しむ時がある。思わぬ事故や病気にかかる時もある。本当はこう行く予定だったはずなのに全然違うふうに行っちゃったっていう計画違いの予定、そういうことのもある。悲しみの涙だけではない、喜びの涙の時もあります。感謝の祈りを捧げる時もある。ですが私は概してこの地上の歩みはもしかすると苦しいことの方が多いかもしれない、思いもしないことに出くわすことの方が多いかもしれない。けれども天に国籍を持つ私たちは今ここで耐え忍びながら、それでも望みを見失わずに一歩一歩歩み続けている、それが私たちじゃないですか。それは私たちの国籍が天にあるから。どうして耐えれるか、望みを信じられるか、それは私たちの国籍が天にあるから。私たちは行くあてもなく今この地上の旅をさまよってるんでない。私たちは皆さん一つのものを見ながら私たちは歩んでる。この教会はそれは今この苦しみ、痛み、悲しみは取り去られる天の御住まいへと私たちは今共に歩んでいってるんだ。そこに向かって今生きてるんだ。今あるこの痛みもそこでは取り去られる。だからあなた方は心を騒がせてはなりませんと、その主イエスの言葉に聞くんです。それでは主イエスは何のために天に昇られたのでしょうか。今日のところを見ても、私の準備が終わったらまたあなた方を迎えに来ると書いてある。イエス様は何の準備をしに天へと行かれたのか。それは天の住まいはもうあるんです。けれどもその住まいに行く道がない。イエス様はここで天への道となるために私が行くんだ、天の住まいに行く道、永遠の命に至る道となるために主イエスは行かれた。主イエスは言います。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。私という道を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできない。主イエス様は道を作ってくださった。私最近、これ妻にはですね、いつもどうせ三日坊主でしょって言われるんですけども、最近よく散歩とかですね、ジョギングをするように心がけています。3日は全然超えてます。今のところ2週間は続いています。 で、まあ、散歩をよくされる方は分かると思うんですけども、新しい道を行きたくなる。なんかいつも同じ道歩いてると飽きてくるんですね。それで新しい道、この道行ってみようかなと思って歩くんですね。そうするとどんどん道を覚えてきて、ああこの道とあの道がこうつながってるのか、あこっちに行くとあそこにつながるのかと、こうどんどんこう道を覚えてくる。そうするとどんどん道を覚えてくると、この道はランドローム行く道だ、この道はマルエツ行く道だ、この道太陽行く道だ、なんか買い物するとこばっかなんだけども、いやこの道は西白井に行く駅なんだ、 駅に行くとこだ、あこのここは清水口小学校、ここの口は七つ木台中学校に行く道だと、こう私たちはどんどん知って歩いてますよね。わからないで歩いてんじゃない、この道を歩けばそこに行けるんだって分かって歩いてる。私たちね、何気なく歩いてるかもしれないけど、実はここですっごい信仰的な事柄が隠されてると思う。それは私たちは歩くとか通るっていう時に、この道がどこに行くかってことを知って、そしてこの道はあそこに行くんだって信じながら歩いてると思うんです。私は道でありって言われる主イエスの道を歩くっていうのは、私そういうことだと思う。私たちのために備えられている天の住まい、道地のもとに、主イエスのもとに行こうとするときに、イエス・キリストっていうこの天への道を、これは天につながる道だと知って、そしてこの道を歩いていけば大丈夫なんだって信じていく。いやいやいや、その道じゃなくてもこういういい道がありますよと、もっとショートカットできるよ、そんなことない。天への至る道にショートカットも他の道もない。天の住まいに行く道は主イエス、この一本道だ。イエス様はご自身を指して、道である私を信じて行くなら天の道のもとに行くんだよ、天の住まいに行くんだよ、だからあなた方は心を騒がせてはならない、神を信じまた私を信じなさいとイエス様を言われる。キリスト教会の歴史を皆さんは聞いたことがあるでしょうか。私もあまり不勉強なので、歴史が強いかと言われるとそうではないですけども、でも確かなことを知っているのは、教会というものが迫害された時代があった。そしてこれからもそういう迫害の時代が私たちのこの日本で、この時代で来るかもしれない。それはわからないけれども、そういう迫害の時代の中で教会は主イエスを捨てたりとかごまかしたりとか、そういうことをしないで、イエス・キリストは私の救い主、私の主ですと告白できた。その力はどこにあるか。それは一つに、私たちの国籍は天にある。私たちの住まいは天にある。この主イエスの言葉にあったのではないでしょうか。先ほども言いましたけども、私たち、どうでしょうかね。皆さん、私はもう幸せすぎて泣きますなんて人いますか？いないと思う。幸せの涙よりもはるかに多いのは悲しみの涙だと思う。教会に来て、その信仰のゆえに苦しくなったり傷ついたりすることもあったかもしれない。それでも私たちには天の住まいがある。私たちは天における、天において父なる神、主イエスと共に生きるという望みがはっきりとある。歴史の教会は、この主イエスの言葉を聞いてきた。迫害の中でも礼拝に集い、そこで神の言葉である説教に聞き、私たちの国籍は天にある。私たちの国籍は天にある。その天に至る道は主イエスだってこう聞き続けてきて、彼らは皆主イエスを信じる、主イエスを告白し続けてきた。 そうやって教会というのは立ち続けてきた。ヨハネの福音書、私たち開いてますけども、このヨハネの福音書が記された時代っていうのも、これ迫害の時代に書かれたものです。信仰を持つからあなたは殺されるって、そういう時代です。ヨハネの福音書をこの記した著者は、そういう時代に信仰と迫害の間で葛藤するキリスト者に、このイエス様の言葉を書き送った。福音書っていうと、ただイエス様がこうでした、ああでした、そうでしたっていう、この生活を描いてるわけではなくて、私はヨハネの福音書の著者は、迫害の時代に書き送りたかったこのイエス様の言葉をという意図があると思う。ただ単にイエス様はこうでしたよ、ああでしたよって遠巻きにする言葉じゃなくて、この迫害の時代にあってもイエス様は私たちにこう語っておられるんですと言って、この言葉を書き送ってる。当時の人たちは一体その言葉をどう聞いたか、そしてまた彼らはこの主イエスの言葉に一体どうお答えしたのか。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。私たちの今ここの時代も心を騒がされるような時代、私たち一人一人もそういう出来事の中で、しかし私たち教会は主イエスの声に今日聞きました。主イエスへの信仰に私たちはもう一度立たされて、主イエスにあるその平安と安心と憩いを得たい。心を騒がしてはなりませんというこの言葉は、さあ気を楽にして生きよう、大丈夫大丈夫、なんとかなるからっていう、そういう私たちを麻痺させるような安易な言葉ではない。この言葉は私たちをひたすらに主イエスへの信仰に導き、主イエスのもとに私たちを立たせる言葉であると思います。ここに天の御国がある、ここに天への至る道がある、ここにあなたの平安がある、主イエスに平安がある。心騒がせてはなりません。イエス様は歴史の教会に語り、ヨハネの時代の教会に語り、今日の私たちの教会にも同じように語っておられる。この朝私たちは主イエスの言葉に聞き、父なる神、主イエスへの信仰に立つように、そこにある平安を受け取るようにと語られています。ご一緒にこの新しい週間、この主の御声に聞き続けて、この主にある平安をいただいて歩みたいと思います。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。祈りましょう。天の父なる神様、この朝私たちに気の利いた、心をごまかすような言葉ではなく、私たちの本当に騒ぎやすい心に差し出されている本当の平安がある。主イエスを信じなさい、また神を信じなさい。あなた方は心を騒がせてはなりません。主よ、どうぞあなたを見失いやすい私たちですけれども、聖霊なる神様、どうぞ私たちにいつも今日語られた御言葉を思い起こさせ、また見失っていた主イエスをもう一度見出すことができるように 私たちに光を与え、導きをお与えください。新しい一週間もどうぞ御言葉が私たちを守り導き、その御言葉を語られる主なる神が私たちを導いてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。